小さな旅が詰まっています。
あー、まだまだ暑いな。いつになったら秋は来るんだよ。
もうすぐ来るよ。
え、
おはよう。
おはようございます。赤色のニットにツイードのジャケットを羽織った先輩はなんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね、秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私はわずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とはトルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第11章、ザクロとブドウ、シルクロード2。3、4日もいれば十分と考えていたカブールに思わぬ長居をしてしまった。デリーを立って以来、インドからパキスタン、パキスタンからアフガニスタンへと一気に駆け抜けてきた。その疲れが取れたらすぐにでも出発するつもりだったのが、いつの間にか、一週間、二週間と過ぎていってしまった。私にとって、カブールがとりわけ居心地の良い街だというわけではなかった。アベズホテルの客引きとしての仕事には慣れたが、退屈なことにそれ以外することがない。パンダがいるという怪しげな噂につられて見に行った動物園も、ガンダーラ文化の成果とも言うべき仏像が豊富に展示されている博物館も、二度も見に行けば十分だった。にもかかわらず、いつまでもぐずぐずとカブールに留まっていたのは、私に行く手に待ち構えているだろう冬への恐れがあったからだ。ここにさえすれば、とりあえず安い宿と食堂がある。町から町へと移動し、寒空の下で安宿を求めてうろつかなくて済む。要するに私は、動くことが億劫になってきてしまったのだ。デリーの安宿で燃え上がった前へという情熱も、カブールの寒さに震え上がっている間に凍りついてしまったようだった。このまましばらくカブールに居続けることになるのかもしれないな、と漠然と思っていた。ところが、日本から届いた一通の手紙が、私を前に向かわせる弾みをつけてくれた。手紙はカブールの日本大使館のメールボックスの中にあった。長旅を続けているヒッピーたちは、その国の首都にたどり着くと、自国の大使館に一度は立ち寄る。そこに故国からの便りや、旅先で知り合った誰彼からの手紙が届いていないかどうかを確かめるためだ。 いつ頃にはその国のその町に着いているだろうから、大使館宛に手紙を出してくれと頼んでおく。すると大使館側も、おそらく仕方なしではあろうが保存しておいてくれ、パスポートの提示によって手渡してくれることになっている。住所不定の長期旅行者にとって、大使館のメールボックスは、家族や親しい者と結ぶ唯一の窓となっているのだ。カブールに届いていた家族からの手紙によれば、東京を出てくるとき、浜松町にある中華料理店で、二人だけの壮行会を開いてくれた、建築家の磯崎新と彫刻家の宮脇愛子の夫妻が、シルクロードの遺跡を見る旅の途中で、テヘランに立ち寄ることになったという。もしテヘランにいる間に会うことができたら嬉しいのだが、という連絡が家に入り、家族の者がそれを知らせてくれたというわけだった。よく手紙を見ると、夫婦がテヘランにいるのは5日後までだった。私は慌てた。その日までにはどんなことをしてもテヘランに行かねばならないと思った。行けばどこかでご馳走してくれるかもしれない。いや、美味しい食事にも飢えていたが、それ以上に日本語の会話に飢えていた。言葉が言葉を呼ぶダイナミックな会話の喜びから遠ざかって、もう何週間にもなる。気心の知れた磯崎夫妻となら、その上が満たされるに違いなかった。急がなくてはならない。急がないと。やはりご馳走が逃げていってしまう。朝7時、カブール川の近くにあるバスストップまで歩いていく。盆地の冷気の中で身震いしながら、私はバザールの古着屋でセーターを買っておけばよかったと後悔していた。たった10アフガニ、わずか60円負けるかどうかで決裂してしまった商談を未練に思い出したりもしていた。バスはすぐにカンダハルへ向かって出発した。道は良かった。赤いむき出しの岩山を縫って、道が一本、砂漠を走っている。アフガニスタンは、土地の大部分がただの荒れ地だ。砂の少ない砂漠にへばりつくようにラクダ草が生えている。砂漠以外の部分は、緑のほとんどない岩山である。もう牛を見かけることはない。ラクダと羊。パを張って移動生活を続けている遊牧民に出会うと、そこには必ず巨大なラクダがいた。ラクダは思っていたより大きく獰猛な印象を受けた。歯のない棘ばかりのラクダ草を、左右に大きく口を動かしながら、目を細めて食べている。よく見かけたのは、羊を追う男たちだった。少ないのは20〜30頭。多いのになると、数百頭からの羊を追っていた。 バスが凄まじい勢いで走り抜けると、そのそばで草をはんでいた羊たちが、大慌てに慌てて、右に左に走り出してしまう。すると、小さな丘で居眠りしていた少年が、驚いて飛び起きたりする。磯崎夫妻に会えることを楽しみに、夕を越してカブールを出てきたのだが、風邪が治りきっていないためか、どこか体がすっきりしない。私はバスに揺られながら、自分が外界に対してほとんど好奇心を失っていることに驚いてもいた。周囲に座っているアフガン人の好奇の目がうるさく、時折示される親切が煩わしかった。私たちのような金を持たない旅人にとって、親切が煩わしくなるというのは、かなり危険な兆候だった。なぜなら、私たちは行く先々で、人の親切を食って生きている、と言っても良いくらいだったからだ。食う、という意味は二重である。一つは、文字通り人から親切によって与えられる食べ物や情報が、旅をしていくために、だから異国で生きていくために必須だということ。もう一つは、人々の親切が旅の目的そのものになっているということ。つまり私たちのようなその日暮らしの旅人には、いつの間にか名所旧跡などどうでもよくなっている。体力や気力や筋力がそこまで回らなくなっていることもあるが、重要なことは一食にありつくこと、一晩過ごせるところを見つけることでしかなくなってしまうのだ。しかし、そうではあっても、いや、そうだからこそ、人が大事だと思うようになる。旅にとって大事なのは、名所でも旧跡でもなく、その土地で出会う人なのだと。そして、まさにその人と人との関わりの最も甘美な表出の仕方が、親切という行為のはずなのだ。ヒッピーとは、人から親切をもらって生きていく物乞いなのかもしれない。少なくとも、人の親切そのものが旅の全目的にまでなってしまう。それが、人から示される親切を面倒に感じてしまうとすれば、かなりの重傷と言えるのかもしれなかった。カブールからカンダハルまで約500km。予定では8時間ということになっているが、実際には10時間はかかるだろうという。料金は400円。アフガニスタンはその国土に鉄道が敷かれていない例外的な国の一つであるため、バスがほとんど唯一最大の交通の機関となっている。バス会社はいくつかあるが、同じルートを走る場合でも料金が一定していない。カブールからカンダハルまでの料金も、500円、450円、400円。350円と会社によって値段がまちまちなのだ。それならどうして最も安いのを選ばないのかということになるが、それはそれで良くしたもので、 値段が安くなるに従ってバスがオンボロになっていく。バス会社は自分の車の身の程をよくわきまえているのだ。400円はアフガンバスサービス、中の下のクラスだ。しかし窓はガタガタで、隙間風は容赦なく吹き込んでくる。日の当たる側はまだいいが、日陰に座っている私たちは寒さに震えてしまう。
19歳で燃え尽きた命、壮大な歴史スペクタクルを豪華キャストでお届けする TBS ラジオ公演舞台ジャンヌ・ダルク。出演清原果耶、小関裕太、榎木貴明。
ジャンヌ・ダルクを演じます清原果耶です。
シャルル7世を演じます小関裕太です。
総勢100名のキャストとともに新たなジャンヌ・ダルクをお届けします。
劇場でお待ちしております。
11月28日から12月17日まで東京建物ブリリアホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS チケットジャンヌで検索。
年末恒例のフォレスタコンサート、今年は初のリクエスト企画をお届けします。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京は12月13日文京シビックホール大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。